それではしばらく神の言葉である聖書のメッセージに心を傾けたいと思います。神の国のシリーズを先月から2ヶ月やってきましたけれども、今週で一旦終わりになります。来週はアドベントの1週目ということで、クリスマスのシリーズを始めたく思います。もうクリスマスかよ、早いな、今年ももう終わりかと、私たちあっという間に1年が過ぎ去って、あっという間に天国へ行くんだなと、思いました。神の国のシリーズ、本当に教えられる恵み豊かな学びになったと思います。今日はその締めくくりとして主の祈りを扱ってみたいと思います。主の祈りは神の国の祈りというふうに言い換えることができると思います。さて今日はマタイの福音書の6章の9節からを読んでいきます。6章の9節の前半を読みます。ですからあなた方はこう祈りなさい。主の祈りはなぜ主の祈りと呼ばれているか、それは主がイエス様が教えてくださった祈りだから主の祈りなんですね。どうやって祈ったらいいですか、祈りの言葉はどういうふうにするのですか、この会話があってイエス様は主の祈りを教えてくださる、その様子はルカの福音書に描かれていますけれども、このどうやって祈ったらいいですかっていうのは今日の教会でも質問としてよく聞かれることです。イエス様はこういうふうに祈りなさいと祈りの言葉を教えてくださるんですね。ともかくですね、私が申し上げたいことは、私たちは祈りを教えられて学ぶんですね。最初から祈れる人はいない。私たちは祈りを教えられて学ぶ必要がある。祈り方がわからない、自分一人で祈ることができない、それは私たちがこの足りないからではなくて、誰しもがそうなんですね。誰しもが祈りの言葉を教えられて学んでいく。そして何より大事なことは、イエス様がそのことを知っていてくださって、私たちに祈りの言葉を直接こう祈りなさいと言って具体的に言葉を教えてくださったということです。ですから自分でお祈りができないという方は、ぜひ主の祈りをお一人で祈ることからお勧めをいたします。9節の2行目いきます。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように。まずお祈りの最初の言葉は呼びかけですね。お祈りはお勤めではない、修行ではない、念仏でも呪文でもありません。話しかける対象を持っている言葉なんです。そしてその話しかける相手というのはもちろん父なる神様なんですね。だから祈りの第一声は天にいます私たちの父よとなります。私の父よではないことも非常に興味深い、複数形なんですね。私たちの父よ。先週私たちは神の国はあなた方のただ中にという御言葉から、神の国を私たちはチームプレーで一緒に広げるという話をしました。ここでも私の父という個人的な告白ではなく、私たちの父と言って横にいる神を信じる仲間を意識しながら神様を見上げる祈りの言葉になっています。9節の3行目いきます。皆が聖なるものとされますように。神様の皆が崇められますように。私たちが普段祈っている主の祈りのバージョンで言うと、皆が崇められますように、これは聖なるものとされますようにということですけれども、そういう祈りが続きます。10節に行きます。10節のこの部分が神の国の祈りということができると思います。御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。まず神の国を求める直接的な祈りがあります。御国が来ますように。そしてその後その具体的な展開、その分かりやすく 言い換えた言葉、御心が天で行われるように地でも行われますようにという言葉が続きます。神の御心が天だけではなく地上で行われていく、それこそ神の国が広がっていくということの定義です。今回私たちは2ヶ月間神の国についてのメッセージを聞きました。神の国とはもともとの言葉を調べていくと神の支配、神の統治ということでした。神の国とは神様が支配しておられるところです。神の国とは最も簡単に言い換えると神様の影響が色濃い時間や空間ということでした。また神の国を広げるとは神様の愛の影響を広げると言い換えることもできると言いました。神の国は私たちを通してどこにでも広がりうるんですね。私の心の中にも神の国は広がる、私と誰かの会話の中にも神の国は広がる、私の職場に、学校に、家庭に神の国が広がるという言い方もできます。イエス様はここで祈りによって神の国の広がりを求めるようにと私たちに進めています。11節読みます。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの日々の食事と日々の助けをいただくことができるように祈っています。12節私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。自分の罪が許されること、自分が許されることと自分が人を許すこと、この2つは重なっているんだ、つながっているんだということが分かります。13節私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。私たちは誘惑に合わないように、試練に合わないように祈っていいんですね。イエス様はむしろ誘惑に合わないように、試練に合わないように祈りなさいと言っています。そしてここにはありませんけれども、私たちが祈っている主の祈りのこのバージョンでは称栄といって神様を賛美する言葉が続きます。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、そういう祈りを持って締めくくられています。これが主の祈りですね。今日はこの主の祈りの中で特に2つの要素、9節の最後、皆が聖なるものとされますようにというものと10節に注目をして学びたいと思っています。さて最初に9節の最後、皆が聖なるものとされますようにから詳しく見ていきます。神様の皆が聖なるものとされますように、あるいは私たちが祈っているのは同じところですけれども、皆が崇められますように、これはどういうことかというと、神様が真の神として崇められるように、神様が神様とされますようにということです。神ではないものを私たちが神として崇めることなく、天地万物を作られた生ける真の神のみを私たちの神とすることができますようにというお祈りです。第一列王記の17章の1節をですね、関連する御言葉として開きたいと思います。マタイの福音書の6章に戻ってきますので、しおりを挟んでいただいて第一列王記の17章の1節を開いてみます。ちょっとスクリーンには出ないんですけれども、皆さんで聖書を開いてみましょう。第一列王記の17章の1節です。周りで開けない方いたら助けてあげてください。旧約聖書の631ページ、第一列王記の17章の1節、ちょっと長い御言葉なんですけれども、皆さんと一緒に読みたいと思います。よろしいですか。 第一列王記の17章の一節をご一緒にお読みします。3、はい。ギルアデの住民であるティシュベ人エリアはアハブに言った。私が仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によるのでなければここ数年の間梅雨も降りず雨も降らない。アメン。ありがとうございます。これは預言者エリアが登場した時の第一声なんですね。新共同訳という聖書 の翻訳がありますけれども、新共同訳を出した、編集してくださった出版局はですね、そのホームページのトップにこの第一列王記の17章の一節があって、これは預言者エリアのメッセージの中心であり、聖書全体の指針の中心となる言葉であるって書いてあるんですね。非常にかっこいいコラムが書かれてあります。私が仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私たちは毎週水曜日の祈祷会で今エリアとエリシャのシリーズで、エリア預言者エリアと預言者エリシャ、この2人の人の生涯を少しずつ学んでいます。とても恵まれるシリーズです。祈祷会でこんなのやっていいのかというぐらいの豪華版で、ぜひ聖書から深く学びたい人は祈祷会にいらしてください。そのエリアの働きにおいての第一声がこれなんですね。私が仕えているイスラエルの神主は生きておられる。そしてこれがイスラエルの国全体をひっくり返すような騒ぎを生み出し、人々がみんな恵みに立ち返ることになりました。それはなぜかというと、イスラエルの人々はその時誠の神様から心が離れていたからですね。イスラエルの人々は偶像崇拝に走っていた。具体的にはバール神というものを拝むように間違って導かれて、誠の神様への信仰を捨て去って、バール礼拝に、バール神礼拝に走っていたんです。王様自身がそのバール礼拝に夢中だったので、その時に誰が何を知ってもですね、どうしようもない状況に思われた。抵抗しても、無駄なように思われた。そして人々は次から次へとその王様に倣ってバール礼拝に走っていった。その状況にエリアが現れて、今までどんな、ね、人が武器を持って立ち向かっても、王様ですから、一番強いから、もう軍隊持ってますから、この、やられていたんですけれども、エリアはこの武器を持たず神様の御言葉だけを握ってで王様の前に立ちはだかったんですね。その口を開いた一言目がこれだったんです。私が仕えているイスラエルの神主は生きておられる。で、人々はハッとするんですね。なぜなら自分の心は誠の神ではないものに心を奪われていたからです。偶像崇拝の問題点はここにあるんです。バール神なんて言いますけれども、バール神って神って書くんですけど、その神って名乗るなって感じでバール神なんて言うわけですけれども、そんなものは存在しないんです。それが偶像崇拝の最大の問題です。わかりますか皆さん、なぜ偶像崇拝が聖書で禁じられているか、なぜ誠の神様だけを礼拝するように命じられているか考えたことがあるでしょうか。誠の神だけを神とせよっていう、こう旧約聖書のお言葉を読むと、神様は威張りたいのかな、私だけを礼拝せよって、そういうことなのかなって思う、一瞬思うんだけれども、そうではなくて、他の神々なんてものは存在しないんです。これが偶像崇拝の最大の問題。神ではないものに私たちが心を奪われていくことは、私たちの幸せにつながらないんです。実は偶像崇拝の禁止は神様のためではなく私たちのためなんですね。エリアはそのことに気がついて、そのことを 語ってくれた預言者でした。私が仕えているイスラエルの神、主は生きておられる。マタイの福音書に戻っていきます。マタイの福音書6章の9節の後半、皆が聖なるものとされますように、皆が、神様の皆が崇められますように。これは神だけを神として崇めることができるように。イエス様はエリアのメッセージを誰よりも理解した人ですね。イエス様がエリアのメッセージはこういうことだったんだよと解説している箇所が新約聖書の中に出てきますけれども、イエス様はエリアのメッセージを深いところで理解して、神ならぬものに私たちが心を奪われて、神ならぬものを礼拝してついていっても、私たちが決して幸せになれることなれないことを知っていて、その神ならぬものに心を惹かれて自分の神としてしまうことがないように、バール神を礼拝している人はこの中に多分いないと思うんです。バール神を礼拝したことがある人いますか？いたらごめんなさい。いないですよね。けれども偶像崇拝は現代的な問題です。今の私たちにも起こりうる問題なんです。神ではない人が私たちの神となる、私たちの最も大切なものという意味で、私たちの心を占めているものという意味で、私たちが言うことを聞くものという意味で、神ならぬ人が私の神になること、あるいはお金が、あるいは物が、神ならぬものが私たちの神のようなものになってしまうことがあり得る。イエス様はそのことを知っているんですね。だから皆が聖なるものとされますように。この世界は姿を変えて私たちの心を奪おうとするんです。誠の神を神とせよという命令は、実は私たちのための愛の命令なんです。二つ目に注目したい点は10節です。10節、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。御国が来ますようにというのは、これ以上ないストレートな神の国を求める祈りです。イエス様はまず祈りによって神の国を広げようとされたことがわかります。そしてその後に神の国が広がるっていうのは一体どういうことなのか、具体的な展開が続きます。御心が天で行われるように地でも行われますように。主の祈りは神の国の祈りということができるというのは、この10節から言えると思います。私たちは主の祈りを祈ることによって、その行為自体によってみんなで神の国を広げているんです。私たちはともすれば毎週毎週、これは自分にも警告として語っていますけれども、毎週毎週何か約束事のように、決まり文句のように主の祈りをお祈りしがちですけれども、実はこの主の祈りのこの祈りの時間を通して私たちは神の国を広げているんですね。神の国のシリーズを続けてきました。神の国とは神様の影響が色濃い時間や空間のことを指します。そして私たちは直接的な伝道ができなくても、たとえイエス様とか神様という言葉が一言も言えない環境であったとしても、神様の影響を広げることができる態度を持って、あるいは親切な、もう極端に言えば笑顔一つを持って神の国を広げることができる。私たちの人格と存在を通して私たちは神様の愛の影響を広げることができるんです。けれどもですね、このシリーズをこの学んでいくときに、自分が神の国を広げるなんてできない、私には無理とお感じ なった方ももしかしたらいらっしゃるかもしれない。そういう感じ方が悪いわけではないんだけれども、今日励ましをいただいてほしいと思います。できないではなくて、すでに私たちは神の国の広がりに貢献しているんです。毎週毎週の礼拝の中で私たちが主の祈りを祈るときに、私たちは知っていても知らずであっても神の国をすでにこの地上に広げています。そしてもっと言うならば、この主の祈りはイエス様がこうやって祈るようにと私たちに願った祈りです。イエス様はこの祈りを私たちに祈ってほしいんです。愛する子供たちにイエス様はこの祈りを祈ってほしい、どうか祈ってくれないか。これはいわばイエス様からの祈祷課題です。祈りの要請です。そう言われると祈る気になりますよね。イエス様は神の国が広がるように、どうか子供たちよ祈ってくれないか、私と一緒に祈ってくれないか、そう私たちに語っているんです。そのことを覚えながら、私たちは毎週大切に神の国が広がっていくようにと主の祈りを祈っていきたいと思います。さて、私たちはずっと神の国について2ヶ月間考えてきました。最後に一つの証を、神の国についての証を紹介してこのシリーズ全体を締めくくって終わりにしたいと思います。神の国を広げるということについて非常に分かりやすい人を紹介します。1968年の9月にスウェーデンであるクリスチャンの両親の間に一人の女の子が生まれました。その子はとても大きなハンディキャップを持って生まれてきました。両腕は肩のところからありません。腕がなく、そして足も右足はありますけれども左足は膝までしかありませんでした。母親のアンナさんはこの赤ちゃんを初めて見たときに少し動揺しました。神様どうして、私は何か悪いことでもしたのでしょうか、そう思ったと言っています。正直な方だなと思います。ところが父親のロルフさんはですね、赤ちゃんを抱き上げて奥さんのアンナさんに、可愛らしい子じゃないか、大切に育てようとおっしゃいました。この言葉が彼女の人生のトーンを決めました。この赤ちゃんはレーナ・マリアと名付けられました。両親は彼女をハンディキャップを持つ人としてではなく普通の女性として育てました。彼女は水泳をし、編み物をし、料理をします。車の運転もします。私目の前で あまりじろじろ見ちゃいけないなと思いつつチラチラって見たんですけど、足で、きれいにお箸も持ってですね、食事をなさいます。今レーナさんはゴスペルシンガーとして世界中で用いられています。写真はすでに出てたんですね。ちょうど3年前の今頃の写真ですね。武道館で何万人という人の前で歌った時の写真です。その武道館に実際に行って彼女の歌を聴いた人もこの中に何人かいらっしゃると思います。レーナさんは人からよく聞かれます。あなたは体のハンディキャップを持ちながら、こんなに大きなハンディキャップを持ちながら全然弱音を吐かないし、かといって無理をして頑張っているようにも見えません。どうしてあなたはそんな風にしていられるのですか。彼女の答えはいつも同じです。私の両親はいつも私を愛しているよと言って育ててくれました。そして神様があなたを愛し、あなたに特別な計画があるので、あなたは人とは違う形に作られたのよと教えてくれました。私は自分の体を 少し不便だなと思ったことはありますが、悲しいと思ったことは一度もありません。なぜならイエス様が私の心の中にいつも生きる力をくださるからです。イエス様に愛されているんだということを思うと、自然に喜びと感謝が湧いてくるのです。レーナ・マリアさんはまさに神の国を広げている人だと思います。神様の愛の影響を広げている人だと思います。大変なことはあります。完璧な人でもないと思いますけれども、彼女が彼女らしく神の国を広げていく姿を神様は見たいんです。私は今日のメッセージを皆さんに誤解していただきたくはありません。これはレーナ・マリアさんが立派だっていう話じゃない。立派な人になって神の国を広げようという話では決してありません。新約のクリスチャン、誰をも通しても神様は神の国を広げることができます。神の国の広がりというのは水面に水滴が落ちるようなものだと教わりました。水面に水滴が落ちて、そうするとこの輪っかが、波紋が広がっていく。同じように私たちに神様の愛が注がれるときに、私たちが神様の愛を十分に受け取るときに、横に神様の愛は自然と広がっていくんですね。立派な人だからだけではない、レーナ・マリアさんだからできるのではない。私たちに神様の愛が注がれるときに、それは私たちであってもできることなんですね。レーナさんと同じように、私たちもそれぞれ違うところに神様の計画を持って、それぞれ違うように作られて、それぞれのところに置かれています。私たちが置かれているところで神様の国を、神の愛の影響を広げていくために、神様はそのことをなさいました。そして私たちの小さな信仰に神様応えてくださって、きっと私たちの家庭に、私たちの職場に、私たちの学校に、いやそれは無理だ、それは神様できません、ここには無理ですと私たちが諦めていたところに、神様は神様の愛の影響を広げてくださいます。お祈りしましょう。あなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。愛する天にいらっしゃる私たちの父なる神様、今朝のメッセージを心から感謝をいたします。今朝のメッセージを通して私たち一人一人の心に触れてくださり、私たち一人一人の心にあなたの豊かな愛を表し注いでくださったことをありがとうございます。父なる神様、皆が崇められますように、皆が聖なるものとされますように、まず私の心の中で、私たちの心の中で神ならぬものが崇められるのでなく、神ならぬあの人が、神ならぬあのものが崇められるのでなく、私のために十字架にかかり、私を罪から救い、私のためによみがえって、私と共に生きてくださるイエス・キリストが聖なる方として、聖なる私の神として崇められるように、皆が私の心の中で聖なるものとされますように導いてください。そして誠の神を神として歩んだときに、御国が私たちの周りに広がっていくことができるように、私の家庭で、職場で、学校で諦めていたところで、あの人との関わりの中でイエス様の愛の影響が、イエス様が私たちを愛しておられるという事実が、私たちの言葉を通しても、 私たちの直接的な言葉でないものを通しても、私たちの何気ない会話や私たちの人格、私たちの存在そのものを通してあなたが広げてくださいますように。私にはそのことができなくても、私はそのことを諦めてきても、神様あなたの力ならばそれができる、あなたの愛ならば私の家族を、私の友達を、私の大切なあの人を愛してくださるあなたならばそれができる、そのことを信じます。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。